はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
春分の日を過ぎましたが、
はい、
なんてまだ昼、夏日のようない
やいや、30度ありましたよ。おそらく
もうもろ夏じゃないですかね。じゃあ
そうで、真夏日ですね。
ね、この朝晩の涼しさとその昼の暑さのこのギャップがね、はい
はい、10度ぐらいありますよね。
逆にしんどいよね、これね。もうお年寄りの話になる。そう。でもこれで風邪ひいたら体調崩す人多いやろね。
あ、多いでしょうね。寝冷えしたり。
ね、体温調節がなかなか10度も違うとね。
そうですよね。
難しくなってくるわけで、ね、ぜひ、まあ、その辺もお気をつけいただきたいなと思うんですけども。
はい。
はい。10月の、のんき座。
はい。
日程が決まったということで。
10月の25日土曜日ですね。
そうですか。
はい。
今回はどんな感じの内容でいくんでしょうか。
まあ、今回も、まあ、感情に関することなんですけど。
なるほど。
前回、まあ、感情解放というテーマで、まあ、ネガティブな感情ですね。怒りとか、
はい、
恐れとか、悲しみ。
うん、なるほど。
まあ、これの抑圧に関する話させてもらって、
はい。
で、今回もまあ、感情についてなんですけど、
ほう。
今度は、ポジティブな感情ですね。
あ、ポジの方ね。
まあ、嬉しいとか、楽しいとか。
うん、ああ、そういうのも抑圧するからね。なるほど。
まあ僕はマインドフリーセッションはしてて、やっぱりね、このポジティブな感情を抑圧してる人も多いですね。
あ、結構多いんだ、やっぱり。
やっぱり、まあ僕もそうでしたけど、まあ、このネガティブな感情を抑圧してると、だんだんね、このポジティブな感情まで抑圧しだしてきてね。
表裏やね、これも。
ほんまにもう。結局もう分からへんなってくるんですね。
うん、自分でもね。
自分で何を感じてるか。
うん、わかる、なんとなく。
うん。
それを今度、光をそこに焦点を当てて。
そうですね。
うん、ポジティブな方を見ていこうと。
まあ、これを抑圧すると、どうなるかみたいなこと
を、ね。どういう症状として現れているのかとか。
そうですね。
あと、その辺も学びながら、まあ、解放もしていくと。
はい。
いうことでございますか。
はい、そうですね。
はい。ということは、前回来た方もぜひ、今回も来ていらっしゃった方が、いいわけです
ね。続きもになるという感じですかね。
そうですね。前半後半的な感じ。
そうですね。
でも逆に今回来ていただいても。
ええ、全然大丈夫です。
ネガティブなことも質問していただいても結構。
はい。そうですね。
あ、なるほど。そういうことですね。
はい。大丈夫でございます。
ね。今、テイクオフの方でも、ピッカリさんの、感情の解放の話、日記で盛り上がり、ながら、結構、なんかな、自分たちでも分からないもんなんだな、あれね。
そうですね。
何を抑圧したのかっていうのはね。
うんうん。
うん、だからそういう仕組みを学べば、あ、なるほどな、っていうことがさえね、コツをつかんじゃえばね。
そうですね。
芋づる式にぐわーっとこのマンホールの蓋が開いてね。
まあ浄化の旅もね、進みますよ。
ドスッと進みそうな感じがしますよね。
はい。
はい。ぜひね、次回25日、来月25日ということなので、
はい。
お近くの方、またちょっと、最近遠くから来てくれてるよね。
そうですね、割と遠い方もね、前回、まあ、愛知県とか香川県ですね。
香川か、そうか。
はい。
ねえ、だから、
言ってましたね。
ねえ、ぜひね、もう僕も、この浄化の旅、まあ僕の方も、ほら、昔はカラオケボックスでとか言ってたんだけども、それもぜひやっていただきたいんですけども、やっぱり、それにしても、一体どういうところから入っていったらいいの、はい、出やすいのかなとかね。
そうですね。
その辺のコツつかむと、また、どんどんどんどん進んでいくと思うんでね。
うんうん、
ぜひ、ピッカリちゃんのね、のんき座っていうのも、ご活用いただきたいなと思います。
はい。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。 はい、本日はダメ子さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。うまくやっている人もいっぱいいるのに、私は何をやってもうまくいきません。ダメな人間に安住しろなんて納得できません。このままでいいのなら一体何のために生きているのですか。はい、
はい、ありがとうございます。ピッカリちゃんもこれさっき質問読んで、うん、あ、はい、あるわって言ってたよね。
そうですね、もう僕がまあ入塾の動機っていうのはやっぱここですもんね。
うん、あのうまく、うん、
そうですね、
行くためにはどうしたらいいんだろうかってことかな。
いろいろいろいろさまよいさまよい、
うんうんうん、
もう終着点みたいな感じでね、
うん、
うまくいってたらここに来ませんからね。
そうやね、だから、うん、なんかうまくいく方法ないかなっていうね。
そうですよね、
うん、それなのにダメな人間に安住しろなんてね、まあいう話で納得できないってことなんで、まあこの辺の話をね、
うん、はい、
今日はしてみたいと思うんですけども、
はい、
まずですね、まあこれまでに何度かお話してきたんですけども、
うん、
あのね、この宇宙は、
はい、
一現象であって、我々人間もですね、
はい、
この宇宙の一部である、という話をね、
はい、
ピンとこないと思うんですけど何度かお話してきまして、うん、まあ、宇宙だとあまりにもまあ壮大すぎてね、
はい、
イメージがちょっとしにくいなと思うんで、
うん、
ちょっとギュッと凝縮しましてね、
はいはい、
例えば地球にしてみようかなと。
地球ですか。
地球だとさ、この月から撮影した地球の写真なんてね、
はい、
皆さん見たことあると思うんですよ。
綺麗ですよね。
ね、まん丸くて綺麗でね、
うん
うん、青くてね、
はい、
そういう星なんですけども、
うん、
この地球にはほら70億近い人間がいてね、
はい、
動物、植物、微生物などの生命があり、
はい、
あと空気、水、土などね、
はいはい、
そういうもので構成されてるわけなんですけども、
うん、
どれが地球だってことはないですよね
そうですね、
人間が地球だなんてね、
うんうん、
いうことでもないでしょうし、
ないですね、
水こそが地球なんだってこともないでしょ。
ないですね。
ね、ですから、うん、全てが有機的につながっていて、
うん、
まあ、あの肉体に例えると一つの細胞のようなもの、
はい、
なんですね、
うんうん、
人間ってほら、まあ、ちょっと果てしない数字なんだけども、60兆のね、
はいはい、
細胞からできているそうなんですけども、
うんうん、
なんとその1日でですね、
はい、
たった1日で5兆個、もうわけわからんわね
わけわからんですね
60兆の細胞のうち5兆
あ
お得ちゃいますね。
約1割ですね
そうそうそう、はい、細胞が死んでいくらしいんですよ。
あ、そんなにですか。
そんなにらしいんだから、まあ普通に計算すると12日間で危険は消滅してしまうという計算になるんですけどもね、まあ、
単純にいくとね。
そうそうそう、まあ実際は消えたりしないわけで、ね、細胞って分裂したり再生しながらね、
そうですね、
こうやって姿形はちゃんと維持してくれるわけなんですけども、
うんうん、
でもですよ、6年も経つと、
はい、
ね、全ての細胞はすっかり入れ替わっちゃう、
うん、
らしいですね。
そうですね、
うん、ですから今のピッカリさんの体は、6年前のピッカリさんとは全く別人と、
うん、となりますね。
そういうことになるんですね、
うん、
あんたほら鳥から大好きやろ
そうですね。
それからね、半分は鶏でできてるかもしれないわけですよ。
いや、もうそのうち背中から羽生えてくると思いますよ肩甲骨が成長して
怖いね、半長人みたいな半長じゃなくて、半分唐揚げでできちゃってるみたいな、
唇とんがってきて、
あ、とんがってきてね、
うん、
うん、そういうことになるかもしならないです、ね、でもほら、体をごっそり入れ替わっても、
うんうん、
ピッカリさんは相変わらずピッカリさんじゃないですか。
そうですよね、
ね、肉体入れ替わってるのに摩訶不思議な話、
うんうん
うん、なんで私はそのまま存在し続けられるのかというね、そういうこの話に関しては、まあ今度の秋のセミナーで、
はあはあ、
じっくりお伝えしたいなと思うわけなんですけども、
はい、
先ほど話しましたように戻るんですけども、地球自体が現象、
うんうん、
ですから、まあ昔ガイアとか言いましたけど、
はいはい、
ガイアシンフォニー、
ガイファンシンフォニーね、
僕あれよ行ったんです。 1,2,3,4,5 章まで行ったかな。
あ、そんな行きました。
行きましたね。なんか
僕は1個しか行ってないですね、
うんうん、一番最初のね。
何でした、ちょっと忘れましたけど。
あ、そっかそっか、
うん、
でガイアっていうのは、まあ、地球は一つの生命体なんだって理論なんですけども、
うんうん、
まさにその通りでね、
うんうん
うん、だから、雲を一つとっても雲が雲の意思で月勝手に動いてんじゃないですよね、
うんうん、
ですよね、
はい、
俺ちょっとあっちの風景見たらあっち行くわとかさ
うん、うん、
じゃあ俺こっちにするわとか、
うん
うん、そんなことになってないでしょ、
はいはい、
うん、じゃあなんで動いてんだっていうと、ちゃんと雲には雲の法則っていうものがあって、
うん、
その法則通りに変化していっているわけですよね、
うんうん
うん、だからそれは人間も全く同じ、
はい、
これね、人間だけが違うっていうね、
あーは
ー、そういうのはもうそろそろやめていただきたいもうなんかじゃないけど、人間は違うんだみたいなね、
なんか霊長類の長ですからね、
そうそうそう、そういう勘違いはやめていただきたい、
はい、
だから人間もみんな一緒、
うんうん
ね、先ほど申しましたように、月から地球を見たら人間なんかおらへんわけですよ。
ああ、そうですよね。
もう地球まんまじゃないじゃないですか。
全く見えませんね。
うん、だから人間もその地球の一部なんですね。
うんうん、
先ほどの話でいくと宇宙の一部でもあるってことわけですよ。
はい。
だからね、ピッカリさんはピッカリさんの法則があって、
うん。
足立には足立の法則がある。
うん。
で、皆さん、お聞きいただいている皆さんは皆さん個人の法則があるんですね。
はい。
うん、なのに人間ってよく後悔するでしょ。
いやー、しますよね。
なんであんなことやってしもたんやろうとか。
うんうん、
もう一度あの時に戻れたら違う選択すんのになとかね、
よう話しましたよね。戻れるならいつ戻りたい、
そうそうそうそう、うん、でもね、
ええ、
全く同じ条件であれば、
はい、
法則は一つですから、
うん、
全く同じ結果になるんですね
戻ってもね、
うん、何度戻ってもまた同じことやってしまう、
うんうん
うん、なぜならそれがその人の法則だから、
はい、
ね、この個人に与えられた法則を、まあ、塾の方では
うん、
プログラムって呼んでるわけです。
うんうん、はい。
うん。まあ、こういう話するとよく、まあ、プログラムには、もう山のように質問が来ましてですね。あんなこと言ったけど、失敗したことを記憶していれば、
はい。
今度は違う選択をするはずじゃないんですかとかね。
うんうん。
いうことも書かれてきた人もいるんですけども、
うん。
それは全くその通りですよね。
そう、まあそうですよね。
うん。でも、よう考えたら、
うん。
それだとほら失敗した時と同じ条件じゃないじゃないですか。
ああ、そうですね。
ですよね。
うんうん。
ですから失敗した記憶があるのであればですよ。
ええ。
それはその時に戻ったわけではない。
はいはい。
ですよね。
うんうん。
だから失敗した記憶がなく本当にその時に戻ることができたんであれば、
ええ。
また同じ結果になるということを言ってるわけですよ。
ああ、なるほど。
そうですよね。
うんうん。
うん。ですからね、もうね、反省するのは大いに結構なんですけども、
そうですね、
うん、後悔してもね、
うんうん、ま
あ、どうしようもないよねと。
そうですよね、
うん、ですから、うん、失敗したのであれば、まあ、二度同じことをしないためにはどうすればいいのか、
まあ、学習せなきませんね、
うん、学習っていうことですよね、
はい、
うん、考えてね、それを行動、まあ、実際に起こすと、
うんうん
うん、そうすれば失敗した時と条件が変わるじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。ですから、条件が変われば、
うん、うん。
おのずと結果も変わってくるわけですよ。
あ、はいはい。
うん。で、逆に言うと、もし結果が変わらないのであればですよ。
うん。
まだ条件が変わっていないってことなんですね。
うんうんうん。
ですよね。
はい。
うん。やったつもり、学習したつもりであるだけであって、
うん。
実際は条件変わっていない。
はい。
うん。ですから、例えば忘れっぽいのが失敗の原因であればですね。
ええ。
手の甲に書くとかね。
よう書いてる人いますね、なんか。
あれ僕あれいいなと思うんですよ。
ああ、
ああ、もうカッコ悪いとか言ってる場合ちゃうわと。
うんうん、
えらいことなんねんということで行動した結果がこのボールペンでこうねよく書くけど、
はいはい、
うん、僕あれすごいいいなと思いますよ、
うんうんうん。
だからああいう感じでいろいろ工夫してね、
はいはい、
失敗した時と条件を変えてやればいいわけですよ。うん、
はい。
はい、さてですね、ご質問のダメな人間に安住しろなんて納得できませんということで、
はい、
ございますんですが、僕の記憶が確かであればですよ、僕こんなこと言ってないと思うんですよ。
あ、こういうことは
ダメな人間に安住しろとは言っていない。
うんうんうん、
でも最近記憶の方が確かじゃないんで、もしとかってそんなこと言ってればね、申し訳ございませんということで、
はい、
お許しいただきたいんですけども、
はい、
先ほど申し上げてました通り、この全てが法則通りに変化してるわけで、
うん、
これはね、人間も動物も植物も空気も水も、
はい、
みんな一緒で、
うんうん、
法則に逆らうことはできない、
はい、
ね、縁があるものがお互いに影響を与えながらですね、
うん、
それぞれが法則通りに変化している、
はいはい、
本当これだけなんですね、
うんうん、
起こってることって、
うんうん、
それが何もないんですよ、
はい、なかなか納得いけないと思いますけどね
でしょ、
はい、
うん、ですから、まあ、僕も別にこれ以上言うことないんですよ、実はね。
そうなんですね。
うん。で、縁があるものがお互いに影響を与えながら、それぞれ法則通りに変化している。
うん、
だから、そもそも現象に意味なんてない。
はいはい。
なんですよ。
うんうん。
うん。まあ、ここね、浄化のための原点ですからね。
はい。
忘れないでいただきたい。だって、現象に意味なんかあったら浄化できないじゃないですか。
まあそうですね。
現象自体に意味がもうくっついちゃってるんであればですよ。
うんうんうん。
で、しょもだと取れないじゃないですか、そんなもの。
もうどうしようもないですね。
ないですね。パックですからね、うん、それじゃ。
ええー。
うん。ですから、まあまとめますと、宇宙は一つの現象であり、
うん、
人間も宇宙の一部である。
ええー。
ね、すべては法則通りに変化している現象であり、
はい。
意味なんてものは何もない。
うんうん。
うん。じゃあ意味って何なのさってことになるんですけども、
はい。
意味というのは人間の都合で適当に作ったもの。
まあ勝手にね、意味付けしてますもんね。
本当そうなんですよ。
ほんまに。
うん、で昔話でウサギとカメの話があるじゃないですか。
はいはい。
ね、カメをウサギと競争させるなんてね、
うんうん、
人間が面白おかしく作った話であって、
ええ、
カメは遅いってわけじゃないでしょ。
まあそうですね。
カメはカメの法則。
はい。
あれ全速力。
そうですね。
ですよね。
おそらく。
うん。だからウサギはウサギの法則。
うん。
と法則同士を比べても、
うんうん。
全くナンセンスな話であって。
そうですよね。
そうでしょ
う。
うん。うん。でそれをまあ比べてね、面白おかしくしたのがあの昔話になってるわけなんですけども。
はいはい。
カメがですよ。なんて僕はノロマでダメなカメなんだよってね。うん、
ええ。
落ち込むこともないしね。
ないですね。
ウサギが俺ってなんて足が速いんだって優越感に浸ることもないじゃないですか。
うんうん。
もう人間だけなんですよ。
まあ比べの好きですもんね。
ほんまに好きやで。
もう比較病って言いますねよ。
そうそう、ああだこうだとジャッジしてね。
うんうん。
落ち込んだり誰かと比較してですよ。
そうですよね。
劣等感とか優越感を感じたり、ね、うんうん、
まああいつに比べたらまだマシやとかね。
そう、下を見てね、
優
越感を得て、
うん、
上を見て劣等感を感じ、
もう大変ですね、うん、ほんまに。
本当にね。でもほら、まあ逆に言いますとですよ、
うん、
この人間だけが感じることができるね、
はいはい、
うん、スペシャルな感情であるということも言えるわけですよね。
あ、そうですね、
うん、ですからまだまだ感じ足りないんだっていう人はですね、
うんうん、
まあ思う存分そういう感情を楽しんでいただければいいですし
はいはい、
もう十分だよと、
十
分感じたよと、
うんうん、
もうええわいう方はですね、
はい、
善悪の観念を手放していただいて、
うんうん、
もう純粋なるプレイヤーとしてね、
はいはい、
自分だけの法則を楽しめばいいんですよ、
うんうんうん
うん、ですからダメな自分に安住しろと言ってるわけではなくて、
はい、
ダメだとか、
うん、
良いとか、
はい、
うん、そういうね、いちいちジャッジするのをやめてですね、
うんうん、
今この瞬間の自分に安住する、
はいはい、そうですね、
ということを多分お伝えしたのではないかなと。
いや、その通りです。
あ、よかった
その通りです。
でもあなたと僕2人で納得しちゃってもね、
100歳超えてますからね2人で。
104歳からね。
104歳ですね。
そうそう、だから
怪しいか、
怪しいけどね、まあ良いとかダメだとか言ったってもうその時はもうそれしかないじゃないですかと、
うん、
それがそうじゃないですかと、
はい、
ね、もうすでにそうじゃないですかと、
うんうん、
ですからもういちいち点数をつけるのをやめたら、
はい、
うん、すっかりお気楽になっちゃいますよと、
うんうん、
そういう話ですよね。
ああ、そうですね、
はい、さて一体何のために生きているのですかというもう一つの質問なんですけども、
うん、
まあ、先ほどの話ですけどもね、
はい、
現象に意味なんてないわけですから、
うんうん、
ないものはないんでね、 だからこそ好きなように意味をつけることができる。
そうですね。
ないからできるんですよ。
そうですよね。
うん、皆様。
うんうん。
あったらもうできないじゃないですか。
ねえ、できないですよ、ほんまに。
現象に意味ついてたらもう張りようがないじゃないですか。
うんうん。
意味が全くないから自由につけることができる。
うん、うん、そうです、そうです。
ねえ、ですから、何のために生きてるんだ、まあ、ハードな仕事をこなした後で飲む。
うん、
キリッと冷えたビールなんていかがでしょうか。
はいはい。
ね、グビグビって飲み干してね。
いいですね。
ああ、俺はこの一杯のために生きてるんだよな。
ああ、いいですね。
でね、何回もそのことを俺言ったような記憶がある。
ああ、聞きました。
だから、うんうん、これが生きてる意味だって思えばそれでいいじゃないでしょうか。
そうですよね。
うん、ああ、俺はこのビールのために生きてるんだ。ね、まあいろんな人がいては、私は愛を学ぶために生きているとかね、
うん、
幸せになるために生まれてきたとか、
うんうん、
前世でやり残したことをやり遂げるために生きているとかね、
うん、
何でもね、好きなようにね、もう自由に意味付けしたらいいんですよ。
そうです、なんかこれしかないって思ってる人がおる多いんでしょうね。
そうそうそうそうそうそう。
で探しちゃうんでしょうね。
そうなのよ。だからもう好きないからこそ自由につけれるんだっていう風にね、
うんうん、
思っていただいて、
はい、
もう好きにやっていただくと、
うんうん、
でももう忘れないでいただきたいのは、
はい、
意味なんてものはこの狭いですよ、
うん、
人間業界の中だけの話、
はいはい、
うん、ということだけは忘れないでいただきたい、
うんうん、
だって亀が前世で何をやり残してたんでしょうか。
うん、
普通に考えたらね、
ええ、
おかしいじゃないですか。
そうですよね。
もうだから人間だけが好き、もうこの想像の世界の中でね、
うんうん、
自由に遊んでるんだと、
うんうん、
いうふうに思っていただければお気楽なんですよ、
ね、そこに深刻さがなければね。
そうだから深刻になるのはね、ちょっとどうなんでしょうね、うん、まあ遊びですからね。
そうですよね、
うん、大いに楽しんでいただければいいんですけども、
うんうん
うん、だからとかく人間っていうのは想像力を駆使してね、
はいはい、
あらゆるものやことに対して、
うんうん、
何でも意味付けをしてラベルを貼りたがる、
うんうんうん、
あ、みんなそうやって遊んでる、私もそうやって遊んでるんだと。
うん、何か正解あると思うんですよね、
思っちゃうのかな。
うんうん
うん、だからそういう人はちょっとややこしいんですよ。
あ、はいはい、
人を巻き込んじゃうからね。
あ、そうですね、
うん、だから私は正しいって思ってる人っていうのはもうどうしてもこう自己主張が強くて、
うん、まあ、持論を展開しますよね、
うん、で攻撃型っていうかな。
あ、はいはい、
うん、だから向こうの、あのテリトリーに入っていって
うん、うん
うん、銃を持ってね、
はいはい、
バチ撃つって、
うん、
まあ、私の昔の魔教時代がそうだったんですね。まさにやってましたけどもね。
はいはい、
はい、まあ遊ぶ、大いに遊びましょう、
うん
うん、でもこの何度も申しましたように、快楽と苦しみワンセット、
はい、
まあ、これだけ忘れないように、
はいはい、
快楽だけプリーズってあってね、
はいですね、
そうは問屋を下ろさないわけで、
うんうん、
ですから快楽を追求するのであればですね、
はい、
もうね、苦しみも織り込み済みにすればいいんですよ。
あ、はいはい、
定食、
うんうん、
ね、快楽と苦しみ定食だと。
わ、うん、かりやすいですね、その方が。
そうなんですよ。だから、うん、苦しみがやってきてもね、
うんうん、
ああ、そうだよな、苦しいよな、俺が注文したんだよなって、
ええ、
うん、そういう自覚があればね。
どうしてもね、排除したがりますもんね。
ね、
それを、
うん、だから自分で注文したんだってことが分かってれば、余計な苦しみはいらないですよね、
うんうんうんうん、
だから今ピッカーちゃん言ったように排除しようとするとかね、
うんうん、
苦しみの原因を探り出して攻撃するとかね、
うん、
あいつのせいだとか、
あ、はいはい、
あ、こんな親に育てられたからなんだとか、
うんうん、
そうなってしまうと、
うん、
実にその深みにはまっていくというか、
余計苦しになりますもんね。そ
うやね、もうずるずるずるっとこのなんていうの、ぬかるみにはまっていくような感じになっていくんでね、
定食大盛りになりますもんね。
そう、大盛りというか、なんでわんこそば状態ですかね。
わんこそば状態ですね。
食べても食べてもたやっていうような状態です。そうそうそう。ですからね、意味付けを逆にやめてしまうと、
はい、
とことん人生がシンプルになる。
うんうん、
ね、今この瞬間生きている。
はい、
それが全て。だから、ね、ええ、もう優越感もなくなっちゃいますよ。
あ、そうですよね。
申し訳ございません。
はい。
でも劣等感ももちろん消えてしまいます。
もうね、コインそのものなくなりますもんね。
そうなんですよ。
うんうん、
ですから同じことをするにしてもね、
はい、
あいつに負けたくないからとか、
うんうん、
誰かに認められたいからとか、
はい、
そういう動機ではなくてですね、
うんうん、
シンプルにそれがやりたいから、
衝動ですね、純粋な。
それだけ。
うんうん。
まあ、それやりたいんだもん。
ね、いいですよね。
やっこしいものがついてないんですよね、もう。
はいはい。
うん。でもね、それじゃあなんだか物足りないような気がするんですよねってね、言われたことあるんだけども、
うんうん、
あのね、意味付けをやめてしまうとね、
うん、
物足りないなっていう字がもう消えてしまいますので。
ああ、はいはい。
うん。あの、物足りなくないです。
はいはい。
大丈夫です。
そもそも満たされてますもんね。
そう、もう、そう、満たされるというか、もう逆に、ほら、うん、欠乏感っていうのがないから、うん、
はいはい。
満たされるっていうような、そういう感覚もないんだけども、
うんうんうん、
そう、だからもう、フラットな感じがする。
ああ、はいはいはい。
うん、はい、ということなんですけども、さてですね、そろそろ、秋のセミナーの1ヶ月前に入りましたので、
はい。
入りますのでですね、
も
う例によって例のごとく、
はい。
ちょっとこの辺でセミナーの準備のために、
ちょっと冬眠には早いですね。
ちょっと早めに冬眠させていただく。はい、ちょっと今回対策というかですね、になりかけておりましてですね、
はい、
申し訳ございませんけども、セミナーの準備に入るので、次回のお気楽チャンネルは、
はい、
ちょっとまだ未定なんですけど、10月中旬から下旬になると思います。
はい、
ので、しばらくちょっとお休みさせていただくということで、
はい、
お願いいたします。
はい、
秋のセミナーまだ全会場とも、参加受付中ということで、
はい、
今日ですね、あの気楽チャンネルの参加募集お知らせページっていうのがあるんですけども、
はい、
その一番上にですね、空席情報っていうコーナーを追加しておきましたので、
あ、そうなんですか。
もしあの満席になった会場があれば、ここで何々会場満席になりましたっていう一番アナウンスしますので、
はい、
それまでは あの申し込めるんだと、
はい、
思っていただければなと思います。
はい。
現在、セミナー構成、やっとるんですけども、今回ね、
はい。
自分がですよ。
自分が、はい。
めちゃくちゃ楽しんでるって感じですよ。
ああ、そういうのが一番いいですね。
ああ、なんか書き始めるとね、
うんうん、ま
あ、これおもろいっていうか楽しい。
うんうん、
で今一番皆様にお伝えしたいこと、
はいはい。
をね、余すことなくですね、
うん、
今回出し切ってみたいなと。
ほうほう、
うん、思っております。
はい。
だからね、まあ、非常識この上ない、
うん、そうなんです。
いいことですけど、一点どうしても、
はい。
お持ち帰りいただきたい、
はいはい。
いいものがありまして、それさえ忘れないでいただければ、
はい。
答えの方から近づいてくるというね、いうことがございますので、
はい、
ぜひね、この一人でも多くの方にですね、うんうん、秋のセミナーご参加いただいて、
はい、
ちょっとメッセージを受け取っていただければなと思います。
わあ、楽しみですね。
はい、ということでしばらくの間ね、
はい、
お休みいただきますけども、
はい、
また、10月そうですね、24ぐらいになると思うんですけども、
ちょうど1ヶ月先ですね。
それぐらいになるかなと思います。
はい、
もしかしたら1週間早いかもしれませんけども、しばらくお待ちいただきたいと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。